種の自由な民、話、池宮城義弘。
今朝はですね、皆様とご一緒に、種の自由な民というテーマでですね、少しばかり考えていきたいと思います。まず最初にですね、聖書を開きたいと思いますが、ガラテヤ書です。ガラテヤ書の5章の13節をお読みしたいと思います。兄弟たちよ、あなた方が召されたのは、実に自由を得るためである。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕えなさい。もう一つ、ペテロ第一の手紙の2章の16節。自由人にふさわしく行動しなさい。ただし自由をば悪を行う口実として用いず、神のしもべにふさわしく行動しなさい。この聖句は皆様方のよく承知しておられる、聖句だと思いますが、実は最近ですね、世の中を騒がせていると言いましょうか、話題になっているニュースがありますね。それが、その話題になっていることというのは、安全保障関連法案のですね、強行採決というのが最近ありましたね。それであります。で、今日ですね、そういうちょっと政治的なことになりますけれども、そういうこの我々の日本に起こっていることから、この問題からですね、少し何か、クリスチャンとして、そして自由な民としてですね、学ぶべきものがないだろうかと思いまして、ちょっと見ていきたいなと思っています。そこでその今話した話題になっている安全保障関連のですね、強行採決について、自分もあまり分からなくて、こういった問題は非常にどちらかというと疎い方でですね、よく分からないんですが、たまたま新聞をいただきまして、見ましたらそういうことが書いていましたので、インターネットで開いてまた調べてみたりしたんですね。そういう中でいろんな動画なども出ていまして、どういう騒ぎだったのかをちょっと見たいと思いますね。ちょっと1分ぐらいの短いビデオがありますので見ていただきます。
特別委員会では午後0時半ごろ、野党の議員が採決反対を訴えるプラカードを掲げて怒号が飛び交うといった騒然とした雰囲気の中で、浜田委員長が採決を宣言し、与党議員の賛成多数で可決しました。
100時間以上超える議論させていただきましたので、これ参議院の方でもやはり同じようなですね、時間を取るということになると、今回の採決についてはですね、我々とすればあえていろんなご批判あるかもしれませんけれども、与党として責任を持って採決をさせていただいたと。
一方、野党側は今後も徹底抗戦の構えを崩していません。
今採決する意味、必然性があったのか、私は全くなかったと思います。
まあ、ひどい強行採決でしたね。国民の理解がまだ足りないということをずっと言い続けてきましたが、もう強引に打ち切った強行採決をしてきたというふうに思っています。
で、首相自身も国民の理解を得られていないことは事実だと認めておきながら、採決を強行する。これは本当に9条を蹂躙するというだけではなくて、国民主権を蹂躙する暴挙だと。
自民公明両党は明日16日の本会議で衆議院を通過させる方針です。安保法案への国民の理解が広がらない中で採決を強行した与党は、今後は一段と丁寧な説明を求められることになります。
はい。これがですね、最近世の中を騒がせたと言いましょうか、話題にしたものでありますけれども、このことをこう見たときにですね、あまりよくこういう状況を日本で見たことないんですね。 どちら外国の方で の, その議会においての混乱、まあ、暴力沙汰までですね見たことはありますが、日本ではなかなか見ないですね。そういう騒ぎになっているということを今回初めて知りまして、ちょっと少しですね調べてみました。そこでですね、まあ、我々こういうことをこう見ていくときに、どれが正しいとかどれが間違っているとかということは、まあ、それぞれが皆様が一人一人が考えてくださればいいと思いますが、こういうことを通してですね、クリスチャンとしてどう考えていくのかということは後の方でちょっと考えてみたいと思います。まずはですね、この問題どういう問題だったのかちょっと振り返って見てみたいですね。で、ここで話題になってたのは安全保障関連法案ということなんですけども、10項目あった中の一つ、特にこの、集団的自衛権という問題が非常に大きく取り沙汰されていたんですね。で、この解釈あるいはこの集団的自衛権の行使を認めるか認めないかという争うような感じでした。そこでですね、その集団的自衛権というのはどういうものかということをですね、僕もさっぱりわからなくてですね、インターネット見て調べていたら非常にわかりやすいのがあったんですね。まあ、一人の弁護士が書いてあるものなんですが、それをちょっと皆さんにご紹介したいと思いました。そうですね、この、まあ、ある方が、まあ、インタビューしたような形になっているんですが、ちょっと読ませていただきたいと思います。集団的自衛権を行使することは現在の日本憲法の下でも認められている。安倍内閣はそのような憲法解釈を閣議決定し、国民に向けて説明した。集団的自衛権の行使を認めるべきかどうかについては国民の間でも賛否が分かれているが、集団的自衛権と憲法の関係を正しく理解している人は意外と多くないようだ。そもそも集団的自衛権という言葉が難しい、さらに憲法とどういう関係にあるのかなどと、などあるか、関係にあるのかとなると、うまく説明できない人が多いのではないだろうか。そこでですね、専門の人に聞いてみたわけですね。さて、そもそもこの集団的自衛権というのは何だろうかということですね。今話題になっている集団的自衛権とはそもそもどんな権利なのでしょうか。集団で自衛するというのは具体的にどんなことを指すのでしょうか。集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が攻撃されていない場合にも実力を持って阻止する権利のことです。要するに、親友が喧嘩を売られたら自分も一緒になって喧嘩をする権利。この定義は1981年5月以降日本政府が一貫して採用しているものですと、ここで謳われているんですね。まあ、簡単に分かりやすく説明してくれているので、難しい言葉を抜いてこんな言葉を使ったんですね。親友が喧嘩を売られた時に自分も一緒になって喧嘩する権利、非常に砕けた言い方ですけども、それが集団的自衛権だとこの弁護士は言ってるわけなんですけどもね。要するに難しい、もうちょっと丁寧に言うと、自国と密接な関係にある外国、ですから同盟国とかそういう国がですね、武力攻撃を受けているときに、日本に攻撃がなされていないにもかかわらず、実力を持って阻止する、手助けする権利。これが集団的自衛権だとこういうふうに解釈しているみたいなんですね。そしてそれをですね、安倍政権は容認したということなんですね。で、その容認しているこの理由といいましょうかね、いろいろあるんですが、ちょっと読んでいってみましょうね。そのような集団的自衛権の行使について安倍政権が容認する、閣議決定をしたことが大きなニュースになっています。ポイントはどこにあるのでしょうか。政府の説明によると、今回容認した集団的自衛権の行使は日本が侵害される明白な危険がある場合に限定されています。つまり親友が喧嘩を売られても、自分にとって明白な危険がなければ一緒に喧嘩ができないというわけです。安倍政権の中でですね、いくつかの解釈を変えたんですね。その中で、 日本が日本にこの侵略されなければ攻撃しないという考え方をですね、日本がですね、日本がこのに危害がもたらされるという明白な危険が見えたら、攻撃されていなくても攻撃できますよというふうに解釈を変えたというんですね。まあ、後でちょっと表を見せたいと思いますけども、そういうふうに変えて、だから、この明白な危険が見えない限り、そういうことはしないんだから、問題ないんじゃないかと理解したわけですね。しかし、続きを読みますけども、しかし、ベトナム戦争など、これまで実際に集団的自衛権の名のもとに武力が行使された世界の事例を見ると、政府が勝手に明白な危険があると判断する恐れは否定できません。そのため結局、限定がないのと同じだという批判もあります。今回の閣議決定は、安全保障政策の大転換と伝えられています。これまでの政府は集団的自衛権の行使は認められていないと解釈していたということですが、それはなぜでしょうか。今までの理解ですね、変わったんですが、今までの理解のことを今これから話します。1972年以降、日本の政府は集団的自衛権の行使について必要最小限度ではないと解釈していました。そのロジック、論理は次の通りです。憲法9条1項にはですね、戦争を放棄しているが自衛のための構想は放棄していない、一方9条の2項は戦争、戦力を放棄しているが自衛のための必要最小限度の実力行使は禁止していない、そして、次の3つの条件を満たす場合に限り必要最小限度の実力行使として許される。だんだん難しくなってきましたけどもね、3つのことが挙げられていまして、まず1番目に、我が国に対して急迫不正な侵害があったこと、まあ簡単に言えば日本国に対してですね、この侵略、何かしら攻撃的なことがあった場合、それから2番目、これを排除するために他に適当な手段がないこと、それから3番目にその急迫不正な侵害を排除するために必要最小限度の実力の行使にとどまることとされているんですね。このように政府は自衛権の行使を理解してきました。要するに1番の日本に対する攻撃が開始され、2番の他の手段がないならば、3番のやりすぎない程度で武器を使えるというふうに理解していたんです。集団的自衛権は国連憲章51条により国連法上認められている権利、そのため日本も集団的自衛権は持っている。ところが集団的自衛権を行使することは、先ほどの括弧1の日本に対する急迫不正の侵害がないため必要最小限度とは言えない。だから日本は国際法上は集団的自衛権を持っているけれども、その行使は憲法9条により禁止されているとされてきた。ですから今までは、憲法9条によってですね、こういったことはできないということを、そういうふうに認識してきていたものをですね、今回変えたわけですね。ですからそういう認識でありましたし、憲法9条がある以上その憲法と矛盾しないのかという質問が出てくるわけですね。よってその次の文章なんですが、集団的自衛権の行使、容認は憲法9条と矛盾しないのかというんですね。安倍内閣はそのような将来の政府見解を変更したわけです。そのような従来の政府見解を変更したわけです。そのロジックはどのようなものでしょうか。第9条が定める戦争放棄と矛盾しないのでしょうか。今回の閣議、決定の要点は、時代が変わったんだから限定された集団的自衛権の行使ならば必要最小限度として第9条に矛盾しないでしょうのです。そのロジックは次の通りです。そもそも必要最小限度の意味はこれだと決まっているわけではなく、時代とともに変化する。そのため 大量破壊兵器や弾道ミサイル、国際テロなどによる新たなリスクを考えると、先ほどの括弧1のように日本が攻撃されるのを待っているわけにはいかないという理由でですね、変更したわけですね。だから、括弧1の条件を我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に変更しても、必要最小限と言える。この言葉多分よく皆さんニュースなどで聞かれたのではないかと思うんですが、安倍総理が何度も言ってる言葉ですね。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合には、先に攻撃しますよ。それしていいんじゃないですかっていう解釈に変わってきたんですね。それではですね、ちょっとこの表を見てほしい。まあちょっとこれ小さいのでちょっと半分に分けてみたいと思いますが、従来、あ、これ、この従来の政府の解釈と今回の閣議決定、この縦にですね、右左で分けています。そして憲法9条の改訳ですね、というふうに書いてあって、まずここはですね、必要 最小限の実力行使は可能ということで、従来も今回も同じ理解です。そしてさらに進んで、自衛権発動三要件といってですね、ここからちょっとずつ変わるんですが、まあ一つ、消えましたね。ありがとうございます。はい。まず従来の政府の解釈としては、我が国に対する九博不正の侵害があったこと、まあ、簡単に言えば日本国に何かしらの攻撃をしてきたときに、時にはこの自衛権というのは発動できますよということですよね。ですけども、これがですね、今回変わってこういうふうに解釈をするようになったわけです。我が密接な関係にある国に対する武力攻撃が発生し、我が国が侵害される明白な危険がある場合、その時には攻められてきてなくても先手必勝できますよという考え方に変わってきたわけです。で、なんでそんなふうなことを言うかというと、理由がここにありまして、大量破壊兵器や弾道ミサイル、あるいは国際テロなどのリスクによってですね、必要最小限での意味が変化してきたというわけです。そういったことがあるので、例えばテロだの何だのということで、まあ、日本国にいろんな被害が出てからじゃ遅いという考え方に変わっていったわけですね。やられてから防衛するということじゃなくして、その損害を被害を出さないために、こうしてですね、危険性があると見た場合には行動すべきだというふうに、変わってきたわけですね。さらにですね、この2つ目に、他に適当な手段がないこと、まあ、これも一緒です。3番目、必要最小限の実力行使であること、これも変わりません。ですから戻りますが、変わったのはここだけですね。ですから、こことここの違いは、ここは攻撃を受けたら、そのために受けた場合にそれを防衛しようという考え方。ここはですね、もう危険があって本当にやられてしまうから、やられる前にどうにかしようという考え方ですね。こういうふうにですね、変わってきた というわけです。そしてこっち集団的自衛権の行使に関して、一番を満たす必要満たさず必要最小限でないため一切使用できない。つまり攻撃を受けてないんだから、その、なんですかね、実力行使はできないという解釈になっていくわけですね。ですけども、今回のものは一応満たす限度で施行できると。ですから脅かされる危険があると政府が判断したらば、攻撃することができるようになってきたわけですね。そういうふうに変化しました。まあ、しかし安倍内閣のこの解釈に対して反対を表明している憲法学者が多数いますと書かれています。その反対のポイントはどこにあるのでしょうかといって、また3つ上がっているんですが、1つ目は集団的自衛権の行使を認める必要はないという主張。これはですね、日本が他国の戦争に巻き込まれることになる。自分たちの国が攻撃されていないのに他国のために攻撃するとですね、自分たちの国が戦争に巻き込まれるんだと、そういうことはしちゃいけないんじゃないかという考え方ですかね。それから2つ目はですね、集団的自衛権の行使は第憲法9条の、解釈の限度を超えているという主張です。憲法9条が許しているのは日本の自衛のために実力行使をすることだけだというんですね。ですから攻撃されていないのに攻撃するというのは憲法9条に違反するんだということを主張しているそうです。3つ目は閣議決定による解釈改憲ではなく憲法改正によるべきであるという主張です。今回はですね、憲法改正ではなくて、閣議決定、解釈改憲という形でですね、これが変えられていったんです。憲法は政府を縛るために国民に与えられたもの。そのため、縛られる側の政府が勝手に憲法解釈を変更することはできない。変更するならば憲法改正手続きにより、各議員の、総議員の3分の2以上の賛成と国民投票による、承認という難しい入学テストをクリアするべきであるというわけですと。だから本来もしそのことを決議するのであれば、国民にも十分説明して、あと、この議員のですね、各議員の総数の3分の2以上の人が賛成し、さらに国民投票によって国民が OK しなければ憲法は改正できないというわけですね。その工程を通っていないで閣議決定という形で決めてしまったこと、これは問題じゃないかというふうに指摘しているわけですね。そこでですね、安倍内閣はどういうふうなことをしたかというと、この難しいテスト、これをもうできるだけ避けてきたわけですね。そしてまず、彼らがしたことは、憲法改正に必要な、総議員の賛成を3分の2以上から過半数に引き下げることで入学テストを簡単にしようと試みたっていうんですね。ところがこれはですね、公明党の賛成を得られずに断念したっていうんですね。で、次にどういうことをしたかというと、今度は集団的自衛権の行使は、ごめんなさい。ついでですね、その次にしたことは、閣議、決定によってですね、解釈改憲という形でですね、この解釈改憲というのはですね、どういうことかと言いますと、政府や議会が、憲法改正の手続きを経ることなく、憲法の条項に対する解釈を変更することによって、憲法の意味や内容を変えてしまうことです。つまり、国民にもですね、国民投票とかそういったもので問わず、閣議で決定してしまうということですね。で、そういうふうにして変えてしまうことなんですが、これをですね、しようとした。そうすると、今度はですね、集団的自衛権の行使は、違憲との立場を変えなかった憲法解釈の先生である内閣法 内閣法制局に反対されてしまったんですね。でそこで、このその当時の内閣法制局長長官であった山本常幸氏をですね、退任させて集団的自衛権の行使に積極的な小松氏をですね、抜擢したんですね。そうすることによってこの人事にはですね、このまあ自分たちの都合のいいようにしていったんですが、この人事は内閣法制局長は内閣 法制局の職員から任命するという暗黙の了解を破ったため禁じ手と評価されています。その結果ようやく閣議決定による解釈改憲を実現させたのです。このような正面突破でない手法は裏口入学に等しく憲法の破壊無視であると指摘されていますというふうにここで言われてて、まあこういうことを僕も読んで初めてこういうことが分かったんですが、いろいろですね、苦肉の策と言いましょうか、いろいろやってですね、今のこの、強行採決、今回のですね、強行採決に至ってるんですね。まあこれがですね、許されるのか許されないのか、あの強行採決をしたことがですね、国民投票もせずに、憲法も改正せずに、その意味を問い変えてですね、その解釈のもとに国を動かそうとするこのやり方が正しいのかどうかというのは、これは誰も、何て言いましょうか、それぞれ個人個人がそれを判断していくべきことであって、これが正しい、あれが正しいと言えるものではないんですが、これは皆さんがですね、ぜひ考えていただきたいと思います。ただですね、この集団的自衛権の行使、これが不要であるという人たちも、これは許してはいけないという人たちも、その専門家、特に憲法学者の中にも多くいるということですね。そういったことがあるということは注目すべきではないだろうかということが訴えられています。しかしですね、これは当然容認すべきだという人たちもいるんです。全く反対なんですけどもね。それはもうまた理由があってですね、この、まあ、いろんなニュースとかそういったのに出てくるコメンテーターでですね、青山さんという方がいるんですが、この方はこう言ってるんですね。集団的自衛権の行使は必要だって。で、そしてその集団的自衛権を認めなかったらですね、日本は日米安保も条約も解消し、国連からも脱却しないといけない、脱退しなければいけなくなるということをこう主張しているんですね。理由はですね、国連も一国において単独で独自でね、国を守るということができなくなってきているので、この社会は。だからお互い協力し合って安全平和を守っていきましょうよと言って集まっているグループの中に加入しているのに、日本だけがそういうことはしないと言い通せるのかっていう理由なんですね。そして、戦前戦後と生きてこられた90何歳になる、その軍人であったある人たちもですね、他の国の人たちだけに犠牲を払わせて、自分たちは犠牲を払わないというのは、これはどうだろうかという人もいるんですね。全く同じ立場で同じ戦争に出た、もう一人の人は、いや、これは絶対に踏み込んではいけないので、これを許してはいけない。全く反対の意見が出てるんです。ですから、これをどっちが正しいなんて簡単に言えないんですね。そういう日本は今状況です。二つに分かれてですね、どっちがいいのか迷ってるような、そういう状態です。当然、野党はこれに大反発していますが、今でもそれは変わらないでしょう。で、先ほどのインタビューの中でも言っていた通り、これは断じて許すことができないというようなですね、内容なことを発言しておられましたよね。まあ、それぞれ賛否両論ありまして、まあ、言い分がいろいろあるわけですね。そういう中で、私たちは一体どの考え方に希望が持てるでしょうか。まあ、これがどちらが正しい、どっちに希望が持てるというのはそれぞれの考えるところではありますが、一体ですね、何が 国の安全、安心を作り出すんだろうか。まあ私たちはですね、考えなければいけないと思いますが、私たちはクリスチャンでありますね。クリスチャンとして、どのように考えていくべきなんでしょうか。こういった問題はね。まずこの聖句を見てみたいと思います。第一ペテロの2章13節から17節、あなた方はすべて人の立てた制度に主のゆえに従いなさい。主権者としての王であろうと、あるいは悪を行う者を罰し、善を行う者を称するために王から使わされた長官であろうと、これに従いなさい。善を行うことによって愚かな人々の無知な発言を封じるのは神の御旨なのである。自由人にふさわしく行動しなさい。ただし自由をば悪を行う口実として用いず、神のしもべにふさわしく行動しなさい。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。そしてもう一つの聖句、これも有名な聖句ではあるんですが、マタイによる福音書6章31節から33節、だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかといって思い煩うな。これらのものは皆異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。単純な言葉なんですけれども、ここにヒントがあると思うんですね。まず最初のペテロ第一の手紙の2章13節からの言葉を見るとですね、さまざまな制度、そして、国にも法律がありますので、そういった決まり事に対して私たちは忠実に従っていく必要があるということが言われていました。そして、私たちはすべての人を敬い、そして兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさいということでですね、進められています。このここにして、この私たちの世界にあるこの組織や、あるいはその組織で作られているさまざまな規則や、そういったものというのはですね、神様の許しのもとに作られているわけです。で、それが、ある以上、私たちはそれに従っていかなくてはいけないわけですね。で、それが聖書でまず進められていることです。そしてまた、私たちは、この私たちの生活を脅かすものを非常に恐れますね。ですから不安に思うわけですけれども、しかし思い煩うなということがここに言われているんですね。何を飲もうか何を食べるか、そういうものはね、思い煩うな、これらは異邦人が切に求めていることだと言ってるんですね。で、じゃあどうするの。33節に、まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのもの、つまり必要なものはすべて添えて与えられるっていうんですね。ここに信仰が必要になってきます。そんなこと言ったって今こういう状況でね、なんでそんなこと考えられるわけないじゃないのっていうのが普通の考え方かもしれません。でも信仰を持つ者はですね、そのすべてを神様に委ねることができるわけですね。明日のことは思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろうという言葉がそれに続きますね。一日の苦労は一日に、その日一日だけで十分である。私たちは何もですね、何にも無計画で何も考えずに、ただ毎日毎日のほほんと過ごせばいいということを言ってるわけじゃなくてですね、神様が全てを支配しておられる。これを理解するときに、神様にそれを委ねることができる。自分の人生の歩みをですね、委ねることができる。 ここに信仰者の強みがあるわけですよね。さて、さらに見ていきたいと思いますが、引用文ですけれども、このような引用文がありました。教会への勧告です。我々の上には支配者として任命された人々があり、また国民を統制する、法律がある。これらの法律がなかったならば、社会状態は今日よりももっとひどかったであろう。これらの立法の中には、良いものも悪いものもある。飛んでますね、これ。ですね。ごめんなさい。続きちょっと飛んでしまってますが、悪いものが数を増してきているから、我々はそのうち困難な立場に立たされる時が来る。しかし神は、ご自分の民が確固として御言葉の原則に従って行動するように指示してくださるのである。ここで言われているのは、支配者として任命されている人があり、さらに、この国を統制する法律がある。で、この法律はですね、もしなかったならば、今日の世の中よりももっと悪い世の中になっていただろうというんですね。つまりこれは神が定めたものだというんですね。この、社会のこの決まり事というのはですね。そして、その法律の中には人が作るものですから、いいものもあれば悪いものも出てくるというんですね。そして、悪いものの数がだんだん増えてきたときに、我々はそのうち困難な立場に立たされる時が来る、クリスチャンは。しかし神はご自分の民が、確固として御言葉の原則に従って、行動するように指示してくださるのである。あ、出てますね。はい。まあ、クリスチャンはですね、一般的なこの決まりごとに、従ってはいけないということではなくて、従うべきなんです。しかし、だんだんとその法律そのものが、おかしな、人間が作りますのでね、だんだんとおかしな状態、悪いものが出てきたときに、神の立法、神の戒めを理解している人たちにとっては、従えないものというのが出てくるわけですね。そういったときにどうしたらいいのか。クリスチャンの奉仕にこういう言葉がありましたが、当時から福音教会の創始者や神の証人たちにより何世紀もの間掲げられてきた真理と宗教の御旗はこの最後の闘争において我々の手に委ねられている。この大きな賜物に対する責任は神が御言葉を知る知識を与えた思った人々の上にかかっている。我々はこの御言葉を思考の権威として受け入れねばならない。我々は人間の政治を神が任命された条例として認め、その正当な範囲において神聖な義務としてそれに従うよう教えねばならない。しかし、その主張が神の主張に相反する場合、人々よりむしろ神に従わねばならない。神の御言葉は人間のどんな法律より上位のものと認められねばならない。主はこう言われるということは、教会はこう言うとか国家はこう言うということで脇にのけられてはならない。キリストの、冠は地上の主権者の王冠の上に掲げられるはずである。はい。まあ、ここに書かれているようにですね、もし人間の決めていった法律がですね、神様、主の戒めに、そぐわない、合わないものが出てきてしまった場合、クリスチャンはどうするのか。そうすると、そうした場合には、人が作った立法よりも神の戒めに従うべきであるということがはっきり書かれているんですね。ですから、クリスチャンは将来ですね、その立法のゆえに苦しむ時が必ずやってくると思います。もう一つ見てみましょうね。 教会の勧告ですが、国家の法律は神が市内からはっきり聞こえる御声を持って語り、後にご自身の指で石の上に刻まれたより高い立法に反しない限り、どんな場合でも服従することが我々の義務であることを私は示された。私の立法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神になり、彼らは私の民となるであろう。心に神の立法が書いてあるものは、人間よりむしろ神に従う。そしてわずかでも神の立法からそれるよりは、むしろすべての人間の命令に背くことを選ぶ。真理を霊感によって教えられ、神のすべての御言葉によって生きるよう良心に導かれている神の民は、その心に書かれた神の立法を自分たちが認めることが できまた従うことができる唯一の権威として信じる。神の立法の知恵と権威に並ぶものはない。自国において、我々にとっては日本において、そういったこの国の法律的なそういったものの問題が、クリスチャンとしてですね、そういったものがこう出てきたときに、私たちはどういうふうにですね、どう受け止め、どう行動するんでしょうか。そのときにですね、ここで言われていることは、やはり神の国と神の義とを求めなさい、これを第一にすべきであるということを訴えているんですね。イエス様は当時ですね、どういうふうなことをされたでしょうか。これをちょっと見てみましょう。各時代の希望からですけれども、イエスの在世当時の政治は堕落していて、圧政的であった。捨てておけない悪兵、搾取、偏境、暴虐な残酷さが至るところに見られた。それでも救い主は社会改革を試みられなかった。主は国民の悪兵を攻撃したり、国民の敵を非難したりされなかった。主は権力者たちの権威や行政に干渉されなかった。我々の模範であられたお方は、現政治から遠ざかっておられた。それは主が人々の不幸に対して無関心であられたからではなく、これを救う方法がただ人間の外面的な手段にはなかったからである。もうちょっと続きますね。効果があるためには、救済策は個人に及び、心を生まれ変わらせねばならないのである。これ非常に重要な引用文だと僕は思うんですね。イエス様は、その、2000年前ですよね。その当時の政治には一切干渉されなかったっていうんですね。その理由はどうしてかというと、そういう救いとかそういった人々が苦しんでいることなどに無関心だったからか、いやそうではない。むしろその関心があってですね、どうにか救いたいと思っておられたイエス様はですね、人間の手腕、人間の考え出したりさまざまな事柄には解決策がないことを見て、全くそれには触れなかったというわけです。そしてこの根本的な、これのこの人間のこの平和の問題ですね、安心安全という問題は、結局突き詰めるところどこに来るかというと、人の心です。頭のいい人たちがいろんな方策、いろんな考え方でいろんな決まり事を決めてくれるかもしれません。でもこれを守る人の心が悪ければ悪用もできるわけです。したがっていろんな良い政策が出てきたとしても、守る人間、従っていく人間、あるいは逆に作る人間の心が悪ければいいものは出てこない。そして良い政策があっても結果は悪いものになってしまう。ですからイエス様はそれははっきり知っていて、人の心が変わること、これが解決されない限り、この平和の問題は解決しないことをご存知だったんですね。そしてそれを全てのものに知らせたかったんです。キリストの御国は、法廷や会議や立法議会などの決定や、世俗に有力な人たちの講演によってではなく、聖霊の働きを通して、 キリストの性質が人間性のうちに植え付けられることによって立てられるのである。彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。それらの人は血筋によらず、肉の欲によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。ヨハネ 1-12-13。 ここに人類を高めることのできるただ一つの力がある。そしてこの働きを成し遂げるために人間のできることは、神の御言葉を教え実行することである。真の安全と平和、これを求めるならばですね、私たちはこの人の心、これがですね、清められなければいけないというところに気がつくと思うんですね。二つのことを皆さんに、お話ししたいと思いますが、一つは今言ってきた神の国はですね、聖霊の働きを通してキリストの性質がこの人間性に植え付けられることによって立てられるというこの言葉、これを覚えてほしいんですね。つまり心が清められることがどうしても必要だということ。今平和運動盛んになされています。そして、ローマ法王もですね、もう平和の使者としてですね、ずっと見て世界は注目してますよね。平和ということが、本当に、大きなテーマとして世界中に挙げられていて、それをみんな求めています。ですけれども、本当の平和を求めるならば、人間の心が変わらなければいけないということを見なくてはいけません。いろんなことをお膳立てされても、人間の心が変わらなければ何も変わらないということですね。それから、私たちクリスチャンとしてもう一点、近い将来ですね、神の戒めを第一とする者たちが、危機的な状況に追い込まれる時が来る。これは黙示録13章に書かれてますね。その時にはどういうふうになるのかというと、国の法律で、この日曜日、この日を礼拝の日と定めて、その日に参加しない者を罰するというですね、簡単に言えばそういう状況に追い込まれていくわけです。ですからその時にクリスチャンと名乗る者はですね、そして神を信じる、神の戒めに従っていくという人たちは、その法令に従うことができなくて危機的な状況にさらされることがあるでしょう。その時に私たちは、その時こそ信仰を働かせて自分たちの身をですね、神様に委ねることができるかということ、そのことをですね、私たちは今から考えていなくてはいけません。各時代の大総統を見ますとですね、この聖教徒たち、彼らがですね、どういうふうな思いで、アメリカまで渡ってきたかということをこう見ることができますけれども、その中にですね、出ていたことなんですが、ちょっとお読みしたいと思いますけれども、大総統上巻ですね、上巻の374ページからこう書かれています。ちょっとスライドには出ませんけれども、聖教徒たちは最初に英国国教会から分離しなければならなかったとき、主の自由な民として彼らに知らされた、あるいはこれから知らされるすべての神の道を共に歩くことを一致団結して厳粛に誓った。ここに改革の真の精神、プロテスタント主義の極めて重大な原則があった。聖教徒たちはですね、英国国教会というところにまあ属していたわけですね。ところがそこには様々な彼らが従うことができないものがあってですね、分離しなければならなくなっていたんですね。で、そこで彼らは分離するわけなんですけども、 その時に彼らが誓ったことは、今までに自分たちが学んできたこと、そしてこれからまた示されていくであろう事柄、そういったことを、神様に示されるそういった事柄をですね、その神の道を共に、歩んでいこうというですね、そういう決意を、していたわけですね。一致団結してそう誓ったわけですね。そして、彼らはですね、英国国教会から離れて、オランダに逃げるわけですね。移るわけです。そして彼らはそのオランダからさらにアメリカ新大陸にですね、アメリカ合衆国に、大陸にこう移動していくわけなんですけれども、その時に、ジョン・ロビンソンという牧師がいたんですが、彼はまあ老齢だったんでしょうか、一緒にその新しい大陸に向けて、出発することができなくてですね、彼らを見送る立場にあったんですが、彼が最後のこの特別説教の中ででしょうかね、語った言葉が、あります。そのことを紹介したいと思いますが、兄弟たちよ、我々は今、間もなく別れようとしている。私が再びあなた方の顔を見ることができるかどうかは、ただ神だけが知っておられる。しかし主がそうお定めになっていようといまいと、私は神と天使、聖天使たちの前で、私がキリストに従ったように、あなた方が私に近く従うように命じる。もし神がご自分の他の器を用いて何かをあなた方に示されるならば、私が教える真理を受けたように、喜んで信じてほしい。私は主が御言葉の中から、これからももっと真理と光を輝かせてくださると確信している。さらにですね、私としては宗教的に行き詰まった改革教会の状態を嘆かないではおれない。教会は現在、改革運動を起こした器たちから一歩も進んではいない。ルーテル教会は、ルターが認識したこと以上に出ていない。そしてカルバン派の人々は、神の偉大な人物ではあったが、すべてを認識していたとは言えない人の残したことを固く守っている。これは非常に悲しむべきことである。彼らはその時代においては、燃え輝く光であったが、神の教えをすべて知り尽くしたのではなかった。彼らはもし今日生きていたならば、彼らが初めに受けた光と同様に、それ以上の光も喜んで受けることだろう。すでに示され、またこれからも示されるすべての主の道を歩くことに同意した教会の、契約を覚えてほしい。神の御言葉から示される光と真理は、何でも受け入れるという神とお互いとの約束と契約と覚えていてほしい。さらに、真理として受け入れる場合に注意してほしいことは、それを受け入れる前に他の聖書の真理と比較してよく検討することである。なぜならば、非キリスト教的暗黒から最近出てきたばかりのキリスト教に、一時に完全無欠の知識が輝き出ることはあり得ないからである。真理は全身的で、その時その時必要なものが与えられる。その時代その時代に必要な真理が与えられる。そしてその与えられた真理、それが本当にそうかどうかを調べていってですね、これは神の言葉に矛盾しないということが分かれば、それを受け入れてほしいというのが、この、ジョン・ロビンソンの言葉だったんです。そして彼らはそれを聞いてアメリカ大陸に向けて出発していた。それが聖教徒たちのですね、歴史なんですね。そして、アメリカ大陸に行きます。そしてそこでですね、新大陸において彼らはその信念のもとに、国を作っていくと言いましょうか、生活をし始めるわけですが、それから11年経ってですね、今度はロージャー・ウィリアムスという人がアメリカにやってきたんですね。で、この人はさらに進んだ理解をしている人でした。当時、彼らは、この聖教徒たちはですね、アメリカのうちに移ってからもですね、様々な、間違った 理解を持っていました。例えば、いわゆるその国というものをこう成り立たせるために、その議員たちが選ばれたりするわけですが、その全てのこのそうした、国の指導者を選ぶときに教会員でなければならないというですね、教会の中から選ばなければならないといったことを、まあ、義務付けています。ですから当然そういう指導的な支配的な立場に立ちたいと思っている人たちは、自分が改心していなくても教会に加わってきた、教会に入ることをしなければ議員になれなかったわけですね。そういったことを教会に持ち込んでいて、つまり信仰の自由と言いながら、彼らは知らずに信仰の自由をですね、奪って、そうでなければこの国の重要な役割 にこう携わることができないというですね、そういったものがあったそうです。ですからこれは逆にですね、信仰を表明しながらも実際には悔い改めていなかった多くの人たちが教会に入ることになってしまって、どんどん教会が悪くなっていってしまう、そういったことを彼らは持ち続けていた。そこでロージャー・ウィリアムスはですね、こんなふうに言ったんですね。それがアメリカ大陸に移ってから11年後のことなんですね。さらにこの教会に出席しない人たちに罰則も与えられていたようなんですね。そこでです、こんなことが書いてあります。教会の礼拝には出席が要求されていて、行かない者は罰金または投獄の罰を受けた。ウィリアムスはこの法律に反対した。英国における最悪の法令は教区教会に出席を強要したものであった。異なった信条の者を一致するように強制することは、彼らの聖徳の権利を、公然と踏みにじることであると彼は考えた。非宗教的で、来ることを好まない人々を公の礼拝に引きずってくることは、ただ偽善を要求しているように思われた。誰も自分の意思に反して礼拝や教会維持を強制されるべきではないと彼は述べた。その反対者たちは彼の主義に驚いて、働き人がその報酬を受けるのは当然ではないかと叫んだ。すると彼はその通り、彼を雇った者たちからだけであると答えた。教会で働いている人たちが、この、教会によって養われるのは当然のことだと言っていたんですが、それは何も間違いではなかったんです。ところが、ロージャー・ウィリアムスは、その中には、自分で心からこれに、この教会に加わってきた人でない人たちも含まれていたわけですね。その人たちは、お金払いたくないんです。教会に献金することなんてあまりしたくはないんです。でも、義務的に、教会である以上やらないといけないという義務的に捧げることによってですね、牧師を支えることになっていたわけ、なっていたんですが、それは神様の喜ばれることではないということをですね、言ったんです。当時までは、教会に参加することを強要して、そして、参加しない者には罰則まで与えてということをしていましたので、信仰の自由を奪いつつ、信仰の自由を唱えていたんですね。そういう矛盾するような状況の下で、教会は運営されていました。で、そこでこのロージャー・ウィリアムスは、これはおかしいと、問題です。信仰は自由であるべきだと言ってですね、反論したわけです。結局、彼はですね、そういったことが受け入れられずに、追い出されるような形になってしまってですね、逮捕されようとするんですが、早くそれを逃れていくんですね。そしてそういう中で、あちらこちらさまよった挙句ですね、最終的にはロードアイランドというところでですね、彼は定着するんです。そこで彼が学んできた教えを共有する人たちと一緒に、小さな村からですね、その国をですね、その精神をですね、伝え始めて、それが少しずつ祝福されて大きくなっていった。これが、 アメリカ合衆国のですね、礎石になったと書かれているんですね。そのところをちょっと読んでみますが、彼は数ヶ月にわたって点々と流浪して、ついに、ナラガンセント湾の岸に到達し、そこで宗教の自由を、完全に認めた近世における最初の宗の基礎を築いた。ロージャー・ウィリアムスの植民地の、根本的原則は、人間は誰でも自分の良心に従って神を礼拝する自由を持つべきであるということであった。彼の小さなロードアイランドという州は、迫害に苦しむ人々の避難所となり、次第に人口が増加して繁栄し、ついにその基本的原則である政治的宗教的自由がアメリカ共和国の礎石となったと書いてあるんですね。こうやってですね、少しずつ光が与えられて、そして成長、この教会も成長していってるんですね。私たちは自由を求めている民でありますね。主の自由な民であります。ですから私たちが学ばなければいけないのは御言葉なんですね。その時代のその政治が何をやっているのか、それはもちろん関心事として見なくてはいけませんけれども、それが神の御言葉と食い違っているのかどうなのかを見ることができるその知識、聖書を学びですね、それを区別する知識を私たちは身につけないといけないわけですね。今日私が強調したかったのは、政治のどういう、このとにかく専門家のどういう理解が正しいか、どっちが本当なんだろうか、そういうことではありません。そうではなくて、今世の中がそのように騒いでいる中にあって、私たちはその時の流れをちゃんと見てですね、将来私たちが本当にこの 神の律法と相反する律法が立てられた時に、私たちが取る行動によって、国から裁かれるわけですね。そういうクリスチャンはそういう危機的な状況に追い込まれる時が来ると聖書に書いてある以上、そのことを見据えていなければいけない。そしてその時に私たちはなおも信仰の自由を訴えてね、何を信じるか何に従うかはこの良心に問うて決めなければいけないということ、これをですね、私は今日強調したかったわけです。そして、周りの世の中のさまざまな問題がですね、一つに一つにまとまろうとしているこの時に、まあ、よく金城先生が言っているこの、新世界秩序でしょうか、世界が一つになろうとしている時に、この小さなグループはですね、神の律法を第一の権威として守っている者たちは、そこからはみ出した形で、そして最終的にはその多くのまとまるこのグループの、いわゆるその厄介者として見られるようになってくるわけです。しかし私たちはそれでもなお神の律法に従うかというところにまで追い込まれるわけですよね。私たちはそれに対して備えていかなくてはいけません。今日の私たちのこの日常の生活の中で神の律法に従うという勉強、毎日毎日のこの学びをしていなければ、到底その最後の大きな試練の時にですね、立つことはできません。真理を理解して、そしてその真理に従っていくというですね、そのことを今からしていかなくてはいけません。そして最後に私たちが、ピンチになった時に助けてくださるのは神であるということを覚えていたいと思います。今日はですね、この世の中の政治の動きから見てみましたが、希望は最後に言いますと神にあるということですね。そのことを覚えていきたいと思います。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。 郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。